もっこもこパレード。
いや、始めちゃいます。
どうしましょう。
あ、あ、あ、ペニリング。
オッケ
ー。最初のそれ結構面白いね。
分かっちゃいましたけど、ドタキャンされました。
年間52年ニュース
で何があったのかよくわからないけど、
いやね、
はい、
金曜日、まあ先週の終わりぐらいから、うん、今週の金曜日だったら OK だよっていうね、
あっという間に枕になったわけです
まあ枕とまでは言いませんが、がね、金曜日だったらいいよみたいな、うん、飯食えますよみたいなのが来ててね、うん、で
完全にもうバッターボックスに入って、
うん、
バッターにスプレーシューってやってた感じだったんだ。
そうで、あ、マジ金曜日行ける、
いや
金曜日休みなのってメールしたら、うん、1週間帰ってこなかったんですよ。
ああ、
うん、で、なんか昨日なって、なんか、あ、金曜日は仕事だけどねみたいな、まだそこの段階の話みたいなさこっちはもう明日っていうか今日何するかってこと考えてるのに、
うん、
え、明日仕事だよとかって来て、なんでだって金曜日だったらいいのにとかって、自分から送ってきたのに、
うん、
で、やり取りしてたら、じゃあ分かった、じゃあ今日、まあ、とりあえず飯食いましょうみたいなことを言ったら、うん、まあ朝送ったんだけど、うん、まあ昼ぐらいに見てて、まあ既読になってるんですよ、要は向こうの LINE がね、うん、
あ、LINE ね、
僕
は LINE 既読無視ってやつですね、あのカッパ師匠が詳しいLINE 既読無視業界です
そうそう、既読するには精通してますから、うん、これはで、うん、あーと思って、あー、これは嫌な匂いがするなと思いつつ、7時8時過ぎた頃に
夜の、
うん、
ああ、
もうこれはね、あーと思った、あ、トッキーごめん仕事終わんないみたいなさ、
あー、
いやこっちは別にね終電だって、
それをね、もう完全にお風呂上がりで、
うん、
ベッドに転がりながら打ってきた、
そうそんなさ、
そんな OL がね金曜日の8時まで残業するわけない、
うん、ないじゃないですかって ね、その1週間前だったらどうにかなるでしょって思いながらね、
うん、
こう、まあ俺もなんとなく分かっときながらも、こう他にやっぱ分かっときながらも他に予定を入れないわけじゃないですか、時間返せと。
ああ、なるほど。
しかもね、俺明日、まあ明日は明日でね、ちょっとこう別な番組のこう選曲をすると。
ああ、なるほどね。
うん。で、
ま、入り待ちになってたんだよね、こっちは。
そうですね。あらかた選曲をしませ、
はい。
珍しくね、前倒しにいろいろやり、
もう必死こいて、全部の仕事が片付けてね。
やり、うん、今があるのにね、うん、もう気づいたらね、あれですよ、ジョギングして、うん、黒田さんとラジオですよ。
ああ、もう ラジオの収録がいきなり金曜の夜に来たのはそういうことです
ね。そういうこと。
黒田さん今撮れますかって言った
ら。じゃあもう今しかないと。
もうフリーダムになっちゃったわけです
よ。そうそうそう。今撮ったらいいと思って。
うん、
もうほんとね、いいのか悪いのかって、ね、悲しいですよ、僕は。
もう通常運転。
通常運転。いや、秋だね、秋。
秋ですね。月が綺麗ですね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。年間52年です。
そうなんです
よ。AM か。
だって、
昼の AM か。
昔、先輩がね、鉄と、
はい、
鉄は熱いうちに打てと、ね、言ってましたけどね。まさにね、そういうことですよ。まあね、
鉄は僕ら工業職種じゃないんで、ね、ですけど、鉄はそうです
そうそう。早いうちに打てと。
うん、
だからまあね、女心と秋の空っつうもんでね。
あ、なるほどね。
うん、
ああ、教養の深い。教養の深い。秋ですね、そういうことです
。そうですよ。
なるほど。
夏に出会ったものがね、すぐこう、カラッと気分変わっちゃうんですよ。
まあなんか女心は秋の空とか、夏の女は幻とかさ、
うん、
もうなんか基本1年通してあれだよねそんな感じだよね
まあそうだね、
うん、
絶対常にもう言われてる言葉ですけど、うん、まあまあそんな感じでね、
はい、
先週、
はい、
行ってまいりましたね。
あ、そっちからですか。そっちからですか。もういいよ、行ってきましたね。うん、
夏の終わりのラストスパート。
まあ、夏の終わりも夏らしいイベント、俺あれしかなかったけどね、今年。
おお、そうなんだ。
今年夏休みずーっと仕事して
た。あ、そうか、言ってましたね。
仕事っつうか副業やってましたから
。うん。横浜レゲエ祭
行ってきましたね。久しぶりフェスが。
うん。
僕のフェス体験は基本的にパンクの祭典であるエアジャムだったんですよ。
おお。
エアジャム96かな97、98行ったんですよ。第1回と第2回行ったんですよ。
俺らだって高校1年生とかですよ、これ。
そうだね。もっと中学生ぐらいだと思います。
あ、そうか。
うん。
へえ。あ、そうか、ハイスタとかがもうすごい時でしょ。
ハイスタが絶頂期の終わりの時。
その頃終わりなんだ。
あ、もうだから A ジャム最後で出たのが多分最後。A ジャム98出たのが多分最後のライブだと思う。違うかな、多分そうだと思うけど。
その頃にこうなけなしのお小遣いで行ったみたいな。
それがさ、安いんだよ、A ジャム。もういわゆる今この間 A ジャムやったでしょ、復活エアジャム、それと同じぐらいアーティスト出るんだけど、なんと2000円だから。
当時
別に物価が安かったみたいな話になりかけるけど。
下手すらね、
驚愕の安さだったから。
それすごいね。
なんか2年目は高かった気がする。
うん、
2年目はなんかフェスっぽくなってて、ステージが A ステージ B ステージみたいなのあって、でなんか後ろではなんかスケボーのイベントやってるしみたいな、そんな感じだったんだけど、
もうちょっと2年目はそのフェスとして成立したみたいな感じになった
って。まあ悪い意味でフェスっぽかった2年目。でも1年目はね、まあ、言ったら文化祭だから
まあ手作り感も強く、
いっぱいのバンドが変わるから出てくるっていうだけの。
まあ今言えばそれは伝説でしょ。
伝説だね、あれ伝説だね。パンクだからさ、みんな観客が暴れるんですけど、ステージとは何隙間それあるわけですよ、そこにセキュリティいるんだけど、セキュリティ数がね、見たことないぐらいいるからね。しかも全員米軍っぽいのね。
その時はどうでした？その時はもう憧れていってるわけでしょ。
っていうか、どっちかというと安いという理由で行ったね。2000円ってやばくねっつって。
その時どこでやったの？
その時はね、お台場のね、今ね、なんか遊園地みたいなのがあるとこ、ちっちゃい遊園地みたいなのがあるじゃん。
はい、
あそこがまだ空き地だった時、確か。
多分
その辺。
ちっちゃめの有明ぐらいのところ。
有明
とかお台場とかあそこら辺じゃないの？
お台場のお台場だけど、あそこなんて言うんだろう、なんて言うのか分かんないですけど、
今観覧車とかあるとこでしょ。
そう、あそこがまだ空き地だった時に結構狭かったよ。体育館4つ分ないかなぐらい。
でも1回目でそういう、なんだ、ブラフマンとかも出たわけでしょ。
ブラフマンいたような気がするね。コークヘッドヒップスターズとかね、時代ヌンチャクとかね。
ヌンチャクとか、
そ
こらが一度渦巻きとかみたいな。
渦巻きとかはまだ存在しなかった。
存在しないんだ。でもそこらが一度に返してこう圧倒的なパワーを出したわけでしょ。 それも伝説じゃないですか。
いやあれはね、生で見れてよかったと思います。
やっぱ今こう僕ラジオに仕事してて、その当時のカリスマたちにちょこちょこ会うことがあるんですけど、
ね、
番組とか
この間もね、某バンクバンドの人の方にやって感動しましたけど、ね、
してましたけど、
はい、
なんかだから僕小さい頃っていうか、その物心ついた時は結構ギター始めた時、中学校の時とかはまあ大方そのね、パンク、僕らの時のパンクメロコアブームだったんで、結構尖ってるやつはそういうのを聞いてたんです。
あ、そうなんですか。
結構そうなんですよ、僕らの、まあ、宮崎界隈は。
なるほどね。
かビジュアル系に走るか。
なるほど。そうなんだ、中学校で結構尖ってるやつがいたんだ。
いるで、僕
なんならギターやってるやつとかもいたって感じ。
僕は全然いるよ。
あ、そうなんだ。
いました、いました。
でもね、それはね、地域というか、うちの地域は特殊だったのかもしれないけど、うちの地域、俺の世代はギターやってるやついなかった。
へ
ぇ、2人だけ、俺ともう一人。もう一人のやつは今でもデスメタルやってるから。
気合入ってる、本気じゃないですか。だって俺らはだって200人ぐらいいる、1学年。 で一学年多分知ってるだけでも5人、知らなかったら多分10人を超えてたんじゃないですか。ギター人口、
そんなギター人口でそんなに、
全然いました。
ヘトちゃんバンド組んでる。
え、だって俺高校からって中学から組んでましたしね。
マジで、羨ましい。
そうだから俺はさ、兄貴がいたじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、
当時
スーパーギタリストギャラクシーがいた。
そうそう、兄貴がいたせいで僕はまたちょっと斜め横に入った、あのなんていうの、色眼鏡で見てたから、もう結構そのいわゆる、メロコア、ジャパニーズメロコアとか、
あれは偽物だよって言っちゃうぐらいの、
そう超尖ってたの、そういう音楽的に、もそうだし、さらにもうビジュアル系なんて持ってんのほかだみたいな、っていうにもかかわらず、今こうラジオの仕事をしていろんなそういう人たちに会って今好きになってますからね。
ああなるほどね。
スーパーアトリス
でもね、あのそれはね、ある意味わかるかもしれない、あのね、あの世代、あのハイスタの時にブレイクしてた、まあ、世代っていうか年齢関係ないんだけど、あの時にブレイクしてたバンドで今、まあ、ちょいちょい残ってるじゃないですか、残ってますけど、ブラフマンとかハイスタとか、あのハイスタのケンさんが、本人が言ってたんだけど、あの単なるバンドが純粋に音楽をやって、まあ、テレビと結びつかないところで音楽をやって、CD 出してリリースしてお金が集まってライブやってよ、あのライブをプロモートしてお金を儲けてってのをやれるのは、あの俺らが最後だったっていう。
ああね、
バンドでやるのは俺らが最後、クラブイベントとも何にも結びつかないで、CD とライブハウスっていうことだけで、あのバンドっていうその何、まあ、要はビジネスをやれたのは俺らが最後だった、申し訳ないって言って
た。時代なんでしょうねそれは。
いや時代でしょうね完全に。あのテレビもそうだし、あるいはそのクラブカルチャーと結びつかないとできないわけでしょ、ある程度。それこそレゲエなんかは多分そうだけど。
そうですね、まあそうです。
パーティーで DJ がいてみたいなの中でやらないといけないわけでしょ、そういうのはね、もう多分その世代最後なんで、逆に、まあいわゆる今や絶滅危惧種である、いわゆる純生ミュージシャンです。メジャーデビューすることもなく、テレビに出ることもなく、クラブと結託するでもなく、純生にやってた。
もうドライブハウスだけでみたいな。
ライブ、まあそうだね、ライブハウスと CD 流通だけで。まあだからその後だからね、98年ぐらいから MP3 とか出だしたから。だからあの CD をさ、あのTSUTAYAみたいなの借りてくるじゃん、借りてきてさ、その97年ぐらいってどういう時代かっていうと、 CD 借りてきて、96年ぐらいかな、 CD 借りてきて自分のものにするにはテープにダビングするか MD に落とすしかなかった、どっちも劣化するじゃん、で97年ぐらいから CDR コピーできるようになった。
あれ MD、 あ、そうか、
そうそう、CDR ってものが出てきて、コピーできるようになって、でもっと言うと MP3 が出てきて、MP3 プレイヤーとか iPod とか出てきて、っていう流れの直前だから、やっぱね、あの MP3 とか CDR でコピーできるっていうのがね、あの音楽業界というものをなくしたのは正しい。まあ、いや音楽業界なくしたっていうよりは、その CD の値段が高すぎたっていう話なんですけど。
ああなるほどね、音楽時代もともと高かった、守られすぎてたってこと。
いや守られすぎてたというか、価値ですね、あの要は家でアーティストの曲が聴けるってことの価値が、あの変わったんですよ。家でアーティストの曲を聴くっていうためには CD 買うかレコード買うかしかなかったわけでしょ、基本的には、もしくはテレビを録音してて、僕らの世代はテレビでブルーハーツが出てるっていうのをビデオで録画したりとか、なんならテレビの前で、あのレコーダー回して、あの静かにしてて、あの母ちゃんの声が入っちゃうみたいなことが しばしばあった世代なんですよ。
黒崎ご飯よみたいな。
そうあった世代なんですよ、だからいい音で、スタジオで録音した、しっかりとしたブルーハーツの音が聞けるっていうのは、その頃までなんですよ。
ね、
でだからその後って CD っていうのは出てるけど、まあ、基本的にレンタルがあって、レンタルで完コピーができて、
そうね、
買う必要がないわけです、だからまあそれはまあミュージシャンやっていけないよねっていう、
どうやったらミュージシャンが食っていけるかっていう
という緊急テーマ緊急討論
になっちゃいますけどね。まあまあまあ、まあ 難しいですよね。あのよく僕ら界隈にはいるじゃないですか、そういう人たちが。自分たちでアルバム作って、うん、全国回ってライブしてみたいな、
うん、
バイトしながらやってるようなバンドマンって
食えるっていうのは、うん、その5人は食え、その 4,5 人は食えるんですよ、バンドやってる、
うん、
4,5 人は今でも食える、多分、
うん、
全然ライブハウスだけで多分食える、やろうと思えば、うん、
なるほどね。
ちゃんとムーブメント起こして、うん、毎回200人ぐらいの箱満杯にしてってのやっていけば、うん、それはできる、
うん、
でも、CD がプレスされて、うん、ディスクユニオンにあってフライヤーが出て、
うん、
今度ハイスタン CD 発売ってポスターがあってってなると、うん、関わってくる人数5人じゃないから、
まあね、
そのポスターを吸ったり作ったりする人も食っていかなきゃいけないから、
いろんな人たちの手がかかるわけですからね。
でだから、うん、多分合計すると100人とかそういう人数食わせないといけなくて、うん、そういうのはもう無理でしょ。
競技
競技、
うん、やっぱホイフェスは流行ってますよね。
ね、
うん、若干
だから価値があるのはもうライブだけなんですよ。
うん、さらにこう最近すごいやっぱそのまあ僕が業界にいるのもそうなんですけど、いろいろこうフェスがやっぱあるわけですよ。そのなんていうんですか、その例えばフジロックとかサマソニとかでっかいね海外のアーティストが来るだけのフェスじゃなくて、
はい、
その
草の根フェスみたいなやつですか。
草の根フェスというかそのキャンプと一緒になってるフェスみたいなさ。
あーでもなんか
アコースティックキャンプ
純粋なフェスじゃないやつ増えた気がするね。
うーん、
この間なんか言ってたじゃん、なんだっけあれはフェスじゃないのか、なんかランニングした後音楽聴くと気持ちみたいな。
ああ、はいはいはいはい、エレクトリックランですか、うん、あれもそうですね。あれもなんかちょっと変わった海、まああれは海外輸入スタイルらしいですけど、まあそのクラブイベントとジョギングのイベントを足したみたいないうね、のがありましたけど、あなんかね今週末かなんかね、レゲエランニングみたいなのがあるらしいんですよ、この、
レゲエランニング
なんかこう、ゴールついたら、うん、なんかランキンタクシーが、
うん、
スピーカーかなんかで、うん、こう、すごいなんか爆音でみたいな、
うん、
ワッシュするみたいな、うん、
それ全然ゴールにたどり着けないだとかそういう感じじゃないの全員目ちばしってさ、ランナーの7割ぐらいゴールできないみたいな
気づいたね、給水所がね、喫煙所になってるみたいな、
そうそう
そう黙々やっつってまあそれはちょっとね、偏見ですけど、
はい、
偏見ではありますが、
はい、
まあ、レゲエさんに行ってきたという、
はい、
話で、クルーシャチはレゲエ祭は
レゲエ祭っていうかもう、うん、レゲエを生で見るのが初めてです。
あの代々木のレゲエボブマリーフェス
ぐらいです。でもボブマリーフェスってあれなんかさ、
うん、
ボブマリーのど自慢みたいなやつあのなんか優勝したらジャマイカ行けるみたいな。
まあまあそうなんですけどね、
みんなノーウーマンのぐらい延々と歌うっていう
何やこののど自慢そうなんだけど、あれも一応ちゃんとした歌手がねこう一応
あ、まあランキンタクシーとか出てそれは見ましたけど、
うん、
まああれはなんつうんですかね、
うん、
バザーで来たあのバンドがやってるみたいな、あっちで花火やっててこっちでチンドン屋がやってるっていう中の一つじゃないですか。
まあそうですね、うん、フェスとした形でしっかりこう見るっていうんじゃないですしね。
そうそうそう、でフェスはもう純粋、うん、まあそれこそ売店とかありますけど、
うん、
音楽を見に行ってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
で全然やっぱ音響もいいですし。
そうですよね、
うん、
そうかそうか、音にはね、音とかには気合入ってますしね。
でまあ要はあのジャマイカフェスは別にみんな音楽聴きに来てるわけじゃないですよ、
うん、
あのジャマイカフェスに来て音楽も聴いてるってだけの話、
うんうんうんうん、
で横浜レゲエさんみんなガチで聴きに来てるじゃないですか。
そうですね、まあ、アーティストの気合の入り方もちょっと違いますからね。
そうそうそ
う、
う
ん、
まあ聴くだけなら別にねどっちも変わんないんですけど、うん、まあやっぱ客あってのライブなんで、
うんうん、
客の気合の入り方が違いますねやっぱり。
うん、いやいかがでした。
あ、いかがでしたかって
。いや僕はねあれなんですよ、まあ、レゲエ祭に行くのはすごい久しぶり、僕もすごい久しぶりなんですけど、もう 3,4 年ぶりなんでしょうかね、
はい、
めちゃめちゃ久しぶりで、もうレゲエのクラブとかにもあんまり行ってないので、
はい、
なんか久しぶりになんかレゲエのところにこう身を置いたんですけど、
あーいつももっと EDM な感じです
か最近はどちらかというとね、
締めはカンナムスタイルみたいない
やいやいやそれもそれもちょっとなんかあれなんですけど
あのおじさんの中で2年ぐらいは最近の流行だから
カンナムスタイル、
最新の音楽を取り入れたっておじさんが作ってる音楽が大体 2,3 年が経ったので、
いやさ、はい、ハワイにさ俺ギャラクシーの結婚式行ったじゃん、
はい
話飛ぶんだけど、うん、行って俺一人で夜クラブ行ったん、はい、座修行がてらね、 したらなんかこうまあすごいあのファンキーな黒人のお姉ちゃんとかね、あのファッティのお姉ちゃんたちがいて、はい、メインフロアとは別のところで俺なんか踊ってたわけ、はい、でまあ負けちゃいかんと思ってね、やっぱりで踊ってたらなんかまあそのお姉ちゃんたちすっげえ喜んで、で DJ たちもなんか喜んで、お次何行けっか何行けっかみたいな感じでこういろいろかけて、まあそれに俺は乗っかるわけですよ、そしたらもうキャーキャーキャーキャー盛り上がるんだ、でこうやってたらなんか一番なんかそいつの最後みたいな時にカンナムスタイルかけやがったからね、俺多分韓国人だと思うん
ですよ、愉快なヒゲ生えた韓国人
のそうちゃうわっていうまあ踊りましたけどそこもそうなんだと思ってね
カプソムニーだーとか言って別れたらなんか言って
そうそう、もう結局一緒に見えちゃうんでしょうけど、うん、まあまあまあすごいやっぱレゲエはレゲエの楽しみ方みたいなのあるじゃないですか、あるんですよ。
で、ああでね、
うん、
そういう意味で言うと、うん、勝手が違った。
特にああいうフェスみたいなの とかってもともとさ、あのヒップホップとかのレゲヒップホップとかのクラブとか DJ とかって、うん、結構音楽をさ、
うん、
あのしっかり聞かせて、
はい、
まあまあスクラッチとかで音でこうさ、
うん、
こうジュクジュクとかってして遊んだりはするんですけど、うん、あの綺麗に繋ぐことを、
うん、
モットーにしてるのがヒップホップとかの。
まあありますね、そうですね、
はい、綺麗にスムーズにつなぐ、うん、まあ違和感なくね、
うん、
でもレゲエってさ結構喋って喋ってちょっとかけてさ止めたりするじゃん、
うん、
あのあー今いいとこだったのにみたいな
さ、あまあなんか寸止めみたいな、
ね、そうそうそうそう
クラッシュって言うんですかね、
そうそうそう、う
ん、
まあ、ああいうセレクターがいて、
うん、
セレクターで、あ、曲を選ぶ人がいて、
いい曲流してみんながおーってなったところで、逆回転で、
キューってやつ、うわーみたいな。
でも、なんか、あれも予定調和じゃないですか、なんか。
そうそうそうそう。あれの、ほら、あとさ、それをそう喋る、その曲に行くまで喋る MC とかいるじゃん。うん、
あれも結構、その場その場感があるよね。
うん。
なんていうか、別にディスって言うんじゃないけど、
うん、
雑だね、割と。そのヒップホップとかに比べるとつなぎとか進行とかも、
ああ
、ある意味パンク的、
あ
パンクとかもっと雑だから、
ああそうなんだ、
要はだからさちょっと音が出てない瞬間とかがあるとさ、
うん、
客が下がっちゃうから、
うん、
うまくつなげてとかがあるわけでしょ、ヒップホップとか比べて、うん、
はいはいはい、
パンクなんか余裕でちょっとチューニングする頑張ったりとかやるからね
ああ確かにね、
本人たちがそんなそれほど客とか場にこびないから、
うんうんうん、確かにそのヒップホップとかって結構その音がなくなることに対する恐怖心みたいなのは多分
みたいなあるよね、
ありますあります、
間が持たないみたいな、
持たないっていうのはあります、
で、ま、そうやっちゃいけないみたいなのあるけど、
はいはい、
パンクは割とそういうの雑ですからね、学祭のノリですからね、
うん、
本人たちがやりたいようにやるだけの話だ
よね、うんうんうん、
多分そうで意味で言うとそこまでじゃないけどそれに近いもん結構ありました、
うんうん、ある程度話す内容は決めてるとは思いますけど、
うん、
まあ、ノリ、間を重視、その場の本当にノリを重視してる感じはありますよね。
うん、
結構なんかああいうのを見てたりして、歌とかもそうじゃないですか。
うん、
バンドのと歌とかもさ、
うん、
しっかり歌わない。最後まで歌わないじゃないですか。一曲丸々歌わないスタイルが多い。
ね、メドレーじゃないんだけど、なんていうの、美味しいとこつなぎみたいな感じになるよ。
うんうんうんうん、あれがね、やっぱね、ああいう楽しみ方もね、なんかね、久しぶりにね、なんか良かったなと思って。
レゲエに、久しぶりにレゲエやなって。
レゲエやなっていう。
君が。
うん。まあ、一応あれもね、横浜レゲエ祭という、一番こう、ね、日本で一番メジャーなレゲエなので、アンダーグラウンドレゲエシーンの人からすると、
うん、
けって思う人もいるかもしれませんけどね。
失礼してませんけども。
うん、やっぱね、レゲエ、あれあれで面白かったです
。僕ね、うん、さっきも言ったけどね、うん、勝手が違った。いやいや、前フェス行ったのはパンクだったわけですよ、
うんうん、
なんでそれから多分ハイローズ1回見て、あと違うバンドなんか1回見たかなぐらいしか行ってないんで、
うん、
で、それでね、乗り方の勝手が違いすぎて、あのね、
リズムとかじゃなくて、
ま、いや、まあ、結論から言うと、まあ、最後ファイアボール見たじゃないですか、
はい、
でファイアボールは僕君に伝導されて、
はいはい、
ほぼ全アルバム聴いてるんで、
はいはいはい、
曲全部わかるわけです
よ、はいはい、
なんか乗れるわけですよ、
うんうん、
なんだけど、
うん、
なんだけど、
うん、
だから結構前の方いて見てたじゃないですか、
はいはいはいはい、
けどで僕もノリノリ出てたでしょ、
うん、
けど、
うん、
ちょっとね制約があった、すぐ俺の中で、
へ
え、もうなんで誰も殴り合い始めへんねんみたいな、
ああ
まあモッシュとかはまあパンクの文化だからいいんだけど、うん、あのねパンクのノリってもみんなね乗りたいように乗るんです。飛んでるやつもいるし、
うん
うん、叫んでるやつもいるし、盆踊りみたいなのしてるやつもいるし、
うん、
3人ぐらいで輪になってモッシュやってるやつもいるし、
あ
であと何あの人の上に上がりたいやつが上がるし、あれってさ、うん、別に前行ってさ柵の上からとかステージの上からの行くと思ってるやつみんな多いんですけど、
うん、
全然人混みの中からみんな上上がるからね。前のやつの肩とかに足かけて登るからね。まあまあそこら中でみんなやりたい放題なわけです、
うんうんうん、
でから言うと、
うん、
みんなさ同じ乗り方なわけですよ。
そうですね。
で要はあの何ねあのレゲエのさあのなんかビッグアップ的な感じでさ、
うんうん、
あの手の形ピストルにしてみたいなある
よ、はいはいはいはい、
あとプープーとか、はいはいはい、スプレーで
鳴らすとか、
ね、鳴らす人とかいるでしょ、うん、
おもちゃの鉄砲とかね、
うん、カルチャーナイズドされてると思って、ちょっとねあの好き放題乗りにくかったところはある。
はいはい。それは多分まだあれなのかもしれないですね。日本のそのが日本におけるレゲエがまだそんなに浸透してないんじゃないですか。
あもうあるし、その、うん、いわゆる輸入品ですから、
うん、
輸入品だとさ例えばなんだろうな何でもいいんですけど一番速いかっこいい車って言ったらさ、
うん、
もう日本でブランド化されててポルシェかフェラーリなわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
それ以外偽物みたいなのがあるわけでしょ、
うんうんうん、
でそれと同じで、うん、輸入されたカルチャーって、
うん
最初に輸入した人が、
うん、
This is hip hop, this is reggae って言ったら、
うん
まあ、それがフォーマットになっちゃうわけですよ。
そうですね。
でこうレゲエとはこういうもんですって言ったら、まあ、みんなそれに従ってやっていくわけですよ、
うん、
だからある程度ああなるのはしょうがないのかなと。
うーん、
まあ、パンクはそもそもあの何かの型にはまるのが格好悪いっていう文化なんで、
はいはいは
い、そういう型なんで、
うん、
あのなんか誰かがこれかっこいいぜって言ってるのをやるっていうのは、
うん、
2番煎じがかっこ悪いっていう世界ですから。
うんまあね、
うん、
まあ音楽的な振り幅はなかなかないと思うけどね、うん、まあそうだね。日本人の国民性でもともとそのより一般に広がったレゲエっていうのは多分2000、まあ、90後半が2000年にかけてだと思うんですけど、その頃にハマった方が多分まだ抜け、うん、そこからまだ脱却ができてないんじゃないですか。
あそんな感じするね、
うん、
ちょっとでもあのイベントとしても年食ってる感じがしたね。なんか
ちょっとね、うん、そこがね僕がねちょっとショックに今回感じた。
ちょっとなんか、うん、あの同窓会的な雰囲気っていうかなんていうの、あの時の感動をもう一度みたいな余韻でやってるところがあった気はする、うん、なんとなく
なんかね、うん、そういうのもちょっとあったんですよ、
うん、
なんかこう新しい月下からの突き上げみたいなの感じない？
感じないね。
うーんっていうね、すごいあれもっと盛り上がっててもいいのになっていう。
あ、
ま
あ、
イベント自体はすげえ盛り上がってたんですけど、
あのねあの、うん、高校の時に大人気だったバンドが25歳ぐらいになって同級生集めてやったライブの感じね。
うん
悪く言うと、
うん、そうなんですよね、うん、ファイアボールとかも、まあ、もちろん圧倒的なライブだったじゃないですか。
圧倒的なライブ力ではありましたね、
うんうん、
はい。
あんな多分ああいうの普通の人が初めて見ても何この人たちすごいと思うと思うんですよ、
うん、
なんでしょうね。立地もあれだったんですかね。やっぱり駅から離れてるっていうのは行きづらいっていう。
いやそこはあんまりって感じですけど。
うーん
やっぱりなんかあれ15周年ですか。
15周来
横浜レゲエさんって
来年20周年とか言ってましたね。
来年20周年ですか、うん、20周年でやってやっぱ10何年前から何回も来てる人っていうのが多い感じです。
あ
その あの規模でやったのがあの何年前からか知りませんけど、
うん、
その時やって衝撃のイベントだったんでしょう、おそらく。だからまあ今まで続いてる。
一時期だって横浜ね、うん、スタジアムでしたからね。
でしょ、
うん、
だからもうそんなもう伝説の、それこそエアジャム第1回ですよ、
うん、
伝説のイベントだったんだけど、
うん、
その伝説のイベントをやるっていうイベントになっちゃってるわけですよ、
うん、
エアジャムなんかこの間だったらまさにそうでしょ、
うん、
あの伝説のエアジャムをもう一回持ってきましたっていうさ、
はいはいはい、
まあ言ったらなんてユニコーン再結成みたいなもんですよ。
ああなるほどね。
うん、あの伝説のバンド今もう一回持ってくるっていうエンターテイメント、それはある意味別物なんですよ。
う
ん、でそれに近いものを感じたところはあったね。
そうなんだよね。
まあ、楽しかったけどね。まあ強いて言うならあの後ろのやつが ハンザーアップって言って、うん、で手を下ろした時に思いっきりエルボーが入ったのが2回あって、うん、で今あざになってて、ね、若干あの寝起きに支障があるぐらい痛いけど、
その乗り方に関して言うと、
はい、
人見知りクルーの人たちは割と型にはまらないって思うんですよね。
あ、そうそうそう、
どの場に置いても、うん、自分たちで、うん、自分たちの乗り方を重視するから、
あの人見知りクルーの面々、パンクの本気のライブに連れて行くって一回見てみて150人ぐらい入るギリギリ大きいライブハウスで、
うん、
あのもう一切何もなしでぎゅうぎゅう詰め で、うん、でも殴り合いが始まる感じのやつみんな笑顔で殴り合いが始まる感じのやつを。
なるほどね、
うん、
いや僕らって多分どこに置いても僕らを出すから。
そうだね、
うん、多分そこがね、だからなんか どこから目線で言ってるか分かんないですけど、うん、なんかそういうお客さんとかを見てて、うん、もっとだから好きにやったらいいのにっていう。
あ、
だから僕多分フロックのとこ行っても、
うん、
そうですし、まあそういうヒップホップゾーンとか行ってもそうですし、うん、あのレゲエとか言っても自分の動きは変わんないですもん。
ああ、なるほど。
ほぼほぼ基礎となる動き
が。そういうことじゃないですか、
うん、
マイスタイルじゃないですか。
そうで多分まあカッパちゃんとかね、うん、あの二宮先生とかね、
うん、
あのとかも多分一緒なんですよ、
うん、
だからみんなそう自分のフォーマットがもうできすぎてるから
フォームができてるからね自分の
そうそう。でもほらね、多分そのレゲエの人たち、そのまだお客さんとかは多分この方っていうのもある
のもあるし、うん、やっぱりね、なんて言ったの、酒みたいなもんですよ。酒ってさ、
うん、
もう最初さ、何やこの酒酔うって、
うん、
でテンションダダ上がりしてさ、
うん、
もう考えるとか盛り上がるとかいう次元じゃなく盛り上がってたじゃないですか、
うん、
でもそのまあ10年も酒飲んだら酒飲んで、うん、はっちゃけるっていうのを自分のコントロールの下でやるじゃないですか、
うん、
それみたいな感じ。レゲエで盛り上がるっていうのは自分のコントロール下で盛り上がってるわけですよ、やっぱ、
うん、
心の底から盛り上がるってのとちょっと違う。盛り上がってはいるんだけど、
うん、
っていうような感じがしたなと。
黒ジャージの中のベストアクトは誰でした？
ベストアクトはね、実を言うとね、ファイアボールじゃないかった、
うん、あ、そう。
ファイアボールはね、
うん、
なんていうのかな、 JB のような感じ。
あ、
JB ってなんて言われてるかっていうと、もちろんあのキングオブソウルですけど、
はいはいはいはい、
キングオブソウル、キングオブファンクですけど、
はい、
世界で一番仕事をしたミュージシャンと言われてるわけですよ一番よく働いたミュージシャンと言われてるわけですよだから、もうだからショーっていうものに対してクオリティをちゃんと担保して、
はいはいはい、
毎回ちゃんと盛り上がるライブをしてっていうのをずっと繰り返してきたわけなんですから、
うんうん、
でファイアボールもそんな感じ、
うん、
もう毎回必ず盛り上げ方が分かってて、
ね、
どこのスイッチを押せば客が盛り上がるかもう分かってて、
うん、
そういうライブをするっていうのがあって、うん、完璧な仕事なんですけど、
うん、
ちょっと仕事っていう感じが見えてしまったところは、
そのあれでしょ、安定した、
そうそうそうそう、
笑いを求められるけどっていうね。
いやもうだからダウンタウンがさ、うん、なんだかんだ言ったってさ、
うん、
目の前で財前やってくれたらさ、
うん、
絶対面白いです、
うん、
大爆笑しますけど、
うん、
それはダウンタウンが最初に出てきた時の衝撃じゃないんですよ。
そうだね、
新助龍介が最初に出てきた衝撃じゃないです、
うん、
そういう衝撃がなかったわけです、
うん、
で僕は初めてファイアボール見たにもかかわらず、
うん、まあドリフターズが出てきたみたいな感じですよね。
うん、そうそうそう、まあ、うん、今ドリフ出てきたら俺うおーってなるけど
そこはね、
生ドリフ出てきたら全員集合したらね、ロイヤルストレートフラッシュやーって言うけど言うけど、まあまあ、言うけど、
うん、
あのファイアボールは、
うん、
すげえって思ったけど、やっぱりなんかコントロールかっていうのは感じた。うん、
はいはいはい、
うん、いいショー、グッドショーみたいな感じ。
まあ安定してるというかね。
そうそうそう、
うん、
なんだけど、
うん、
そういう意味で言うと、うん、あの大阪から来た、
あ、ケンティグロスさんですか。
ケンティグロスさん、
はい、
あれいいね、
あの人はね、
うん、
レゲエ漫談。
そうそうやっぱね、大阪ってね、
うん、
やっぱ別のカルチャーだなと思った。
そうですね、
盛り上げ方のスイッチもそれこそ全然違う。だから若干滑ったとこもあったじゃないですか、
はいはいはい、
あの本人が言ってて、あの今のギャグ滑ったみたいな、
はいは
い、やっぱ盛り上げ方のスイッチは押し方違うんですよ、関東と関西で、
うんうんうんうん、
でもやっぱね、関西は関西のあので、あと関西のダミ声レゲエの感じあるじゃないですか、
はいはいはい、
NG ヘッドとかもそうで、
はいはい、
あの感じってね、やっぱレゲエと合う。
あ、
合うし、あのそれが一つの独自のカルチャーになると、なってると思う。最近ステイポジティブっていう曲、去年のマイティークラウンの
ああファイアボールとか歌ってる、
そうそう、あのアーティスト集めて歌った曲があって、はいはい、でそれはあの最近僕聴いて大変感動したというか、うん、もうすげえ衝撃受けたんですけど、
ちょっとロックっぽいやつでしょ、
あのまあパンあのいわくパンクとレゲエの融合みたいな、
うん、
まあ要はあのパンクっぽいギターがずっと鳴っててレゲエっぽい早めのレゲエでやって、あとは、ま、あのマイク回してる感じなんですけど、うん、でそれの、うん、まあ本ちゃんのバージョンと別にな何話バージョンっていうのがあって、
うん、
何話バージョンはあの全員大阪、
うん、
NG ヘッドとかその辺でやってるんだけど、はい、あの独特の色が出るんだよね、
うーん、
関東じゃ絶対出ない色みたいなのがあって、
そうだね、
うん、
まあ本当にあのケンティグロスさんも本当に大阪の感じがありましたからね、うん、
あの大阪ってよくボケとツッコミって言うじゃないですか、
うん、
であれ会話の中でボケとツッコミあって、
はい、
であの、まあ、よく言われるようなその本当に漫才みたいな会話を、
うん、
あの日常会話してるんじゃないんですよ、
うん、
普通の会話は例えば普通 の, その別に面白いこと言おうとしてるわけでもないテンションでも、うん、ボケとツッコミがあるんですよ、
はいはいはいはい、
あれ何かっていうと会話のインタラクティブ性なんですよ、いやだから東京の会話って何かっていうと、
うん、
僕はこう思うこうだこうだって話してそれに対してうんうんそうだって愛実の世界じゃないですか、
うん、
でだから相づちの方が短いじゃないですか、
うん、
うん、そうだね、うん、うん、いや違う、うん、とかそんぐらいじゃないですか、
うん、
なんですけど大阪って、
うん、
あの相手の言ったことを分かってるよっていう意味で、
うん、
その話を拾うんですよ、
うん、
ああそれはあれだな、あのザギエフのスクリューラリアットみたいなもんやなみたいなそういうの入れ、要するに相手の一回自分に取り込んで自分のことをもう一回喋り直すんです
ね、
うん、でそれがツッコミなんですけど、
うん、
でその感じでそのレゲエもね、
うん、
なんていうのかな、お客さんへ話しかけて、
うん、
リターンがあってっていうので、うん、そのサイクルで成り立ってる感じがある、
うん、
関東のそのレゲエの人、
うん、
でなんか俺はこう思うぜっていう歌をね、それこそ戦争反対原発反対とかもそうだけど、うん、俺はこう思うってことを語りかけてるだけなんですよ、うん、
はいはい、
で観客にはうおーしか許さないんです、
あ
でもあの大阪のなんで、なんですか、
ケンティグロスさん、
ケンティグロスさんは、
うん、
あのこういう話を振って自分が喋った話を振ってでその客の反応があってその反応をまた拾って
まあ生きていくんでしょうね、
いやで反応拾ってまたあの会話が展開するって、でそれを歌に取り込んでるじゃないですか、
うんうんうん
うん、まあそれは例えば笑いであったりとか、
そうだね、
うん、客がずっこける感じであったりとかなんだけど、うん、やっぱねそのなんていうのピンポンになってるわけです、
まあ、そういう意味でやりづらさがあったのかもね、
うん、でそういう意味で言うとあの滑ったりした時にやりづらさはか、うん、あったように感じられてた、
うん、
でだから逆にその、
うん、
非常にケンティグルスさんが、
うん、
いまいちあの全力を出し切れなかったのが、うん、あのラバダブタイムなんです
よなるほどね、
あれマイクで自分の言ったこと喋って終わりじゃないですか、
はい、
だから、
うん、
結構ね関西人がやりづらそうだった、
確かに、ね、
とかあの全体周りが関東でしょ、
うん、
で関東がそのこう思うとか、それこそ外人がさ、
うん、
理解できない英語で言ってるわけですよ、
そうです、
ね、それでも、ね、観客をーって言ってるわけでしょ、
うん、
でそこにさインタラクティブ性を前提とする関西がさ、ね、やりづらいと思うよあれ、
そこまでは俺は考えなかったけど、ただまああの人のそのブレない下ネタ感っていうの
すごいね、
あの下品極まりない芸風、
うん、
あれがね結構心打たれましたよ、
でもね下ネタできるのもやっぱ関西ならではだと思うよ、
うん、
俺はこう思うぜっていう感じでただ単に語りかけるだけで下ネタ言ったらただの変態の独り言ですから、
そうですよね、
うんうん、下ネタに対して突っ込んでくれて、
うん、
下ネタを受け取ってちゃんと咀嚼してなんなら下ネタ返してくれるぐらいのがあるから大阪下ネタってやっぱ
なんでしょうね、
曲にすら取り込めるぐらいになってるんだと思うよ、
うん、あれ面白かったですけどね、その後のリョーザスカイウォーカーが入ってきた時の女の子の入り乱れぶりと言ったらなかったですけどね、
うん、イケメンね
まああの人は実際超イケメンですからね、しょうがないですけどまあこれが東京なのかっていう、うん、まあ東京なのかって大阪の現場には行ったことないんであれなんですけど、
リョーザスカイウォーカーの時俺らちょっと後ろ空いてるとこいたけど、
うん、
女の子が前へ行ったからね、
そうですよ、実際ねあの人がねクラブとかに入ってきてるだけでなんかね、
うん、
雰囲気がねなんかね違うんだよね、
あの俺らのトリプルが減る感じがする
かっこよさが違うなんかね T シャツの着方がもうすでに超かっこいい、なんかなんていうのかな肩のここの肉、
うん、あの肩甲骨のところの肉
がね、うん、なんかね熱いのT シャツが似合う感じ、
ああなるほどね、
うん、そのねシルエットだけでね
いや、シルエットかっこいいね、あの人は。あの人多分ユニクロ着てもかっこいい。
そうなんだ。そのぐらいかっこいいから、多分もうやっぱ女の子たちはね、スイッチ入っちゃうわけ
です。だね。
うん。と、まあね、
また、ちょっとレゲエが流行ってもいいんじゃないかなって思いつつ、
海外から来たあのモーガンヘリテージとか、感想がすごい上手かったですね。
やっぱ外人ってさ、
うん、
日本人とは比べ物なんねえなと思った。
あ、
まあ、てかまあ日本のレゲエって、ね、まあそれはもうジャパレゲエですから、
うん、
別のジャンルと言っていいでしょ
う、うん、
日本で輸入して日本で作られた音楽ですから、
はいはいはい、
もうラーメンみたいなもんですよ。
あ、
中国行ってラーメン食うと全然違うみたいな話じゃん。
美味しくないって言うからね、
うん、そう、うん、あれと同じでもう向こうの本場の人、
うん、
本場の人のやってる音楽とはもう全然音楽的には違いますねと思いました。
一応あれバンドの後ろにホームグローンがついてたもんね。
そうそうそう、やってるけど
2つの音が出てたってことでしょ、
うんうん、でもね、なんかやっぱりもう歌とか、
うん、
盛り上がったとか何か全部
違う、ね、そうだよね、うん、言葉分かんないのにね、
うん、
なんかさ音の粒が違う感じするよね。
違うね。
で出る音のさ、うん、なんかこうバチって体に当たってくる音の粒がね、なんかね説得力が全然違うんですよね。
そうなんか、なんて言うんだろうね、うん、
音がでかくないのにでかいの、
うん、なんか体とボクシングぐらい違いはあった
よ。なんかね、
話的には
うーん、
どっちもどっちもなんだけど、
うん、そうだね、空手とボクシング平手打ちとパンチぐらい、
うん、そうだねそうだね、
なんか、
うん、
なんかね、あれは結構やられましたね、
うん、あれはすごかったね。
すごいいい音でしたよね、
うん、
歌もまあすんげえうまいんだけど、
うん
うん、まあ
ただね、
うん、
あれをじゃあ見て日本人があれに近づいていくかっていうとならないんですよ、やっぱ。
うん、
よくさ、俺割と繰り返し言ってることなんだけど、
うん、
クリエイターという言葉で一括りされる、
うん、
まあ若者いっぱいいるじゃないですか、
うんうん、
音楽なり漫画なり映画なり劇団なり、
うん、
あるじゃないですか。クリエイターがそのクリエーションをやってる理由で、
うんうん、
まあ、例えばいわく僕は歌うことが好きなんでとか、
はいはい、
まあ、僕はもうなんかダンスとかやるのが好きですからとか、
うんうん、
まあ、ダンスイズマイライフノーダンスノーライフですからとか、
うんうん、
あるいはその歌を通じて、まあ、世の中言いたいことを歌を通して言うとか、
はいはい、
人に伝えたいストーリーがあると言うじゃないですか、
うん、
全部嘘ですから、
ね、え
全部嘘です。
どういうこと？
その方も嘘でしょ。だってクリエイターと呼ばれる若者が、
うん、
いわゆるそういう行為をする理由、
うん、
本当のとこ、
うん、
俺にもできそうだからね。
あーね、
でしょ、絶対そうでしょ。
あ
なた言われてそれ否定できないじゃん。
俺だって、
うん、
いろんな人たちのステージとか見ますけど、
うん、
まあ、これなら俺できるとか、
うん、
負けたなとかって結構 見ながら見てますよ。
だしそもそも最初に、
うんうん、
じゃあギターというものを握って曲を作ってみようと思う動機って、
うん、
俺にもできるかもっていう、俺にもできちゃう、要はそれを意識するまでは、
うんうん、
例えば漫画を描くとか、たぶんあなたにとっては漫画を描くって魔法じゃないですか、
うんうんうん、
どうやったんだもん毎週考えたんて
話じゃ
ない
。
でもまあある時何かの気づきで、あれこれ俺にもできるかもって思ったら多分描いちゃうんですよ。
あーあーね、なるほどなるほど。
で多分ギターはそうだったんですよ、
うんうん、
ギターはまあ兄貴の影響もあり、
うん、
あれファンクのカッティング弾けるとか、
うんうんうん、
そういうところでクリエーションって始まるんで、
うん、
でやっぱそう考えると、
うん、
外人の音、
うん、
あれできそうに思えねえもんみんな。
うーん、
そうじゃなくてもっと自分、それこそだから今レゲエ始めるっていう人は何を聞いてるかって、多分ファイアボールを聞いてるわけですよ、
うん、
ボブマーリーだけ聞いて、ファイアボール一切聞いたことなく、
うん、
レゲエ始める人ってそうそういないと思う。
ああ今の日本でってこと。
うん、
まあ今の日本だったら絶対その日本のレゲエを聞くってことは避けて通れないんでしょうね。
そうそうそうそう、
うん、
でもやっぱりそのなんていうのかな、レゲエを新たにやる若者、中学生、高校生がいたとして、
うん、
最初にそのファイヤーボールとかを聞いてできそうかもって思うってすごい重要だと思う、
うん、
ボブマーリー聞いてできそうに思うとは思えないもん。
ああね、
ビートルズとかボブマーリーとか聞いて、
でもそれを聞いて憧れて、あこういうことできるかもとかさ、思っちゃうっていうのはまあまあまああるでしょうね、う
ん、まあできないとは言わないけど、
うん、
ファイヤーボールとかの方が圧倒的にできそう。
ね、
日本人だから理解しやすいって意味も含めて、日本人で日本語だから理解しやすい、日本語だから歌いやすいってのも含めて、
はいはいはいはい、
日本人のノリに合ってるとかも含めて、
なるほどね、
うん、それも含めてできそうだなと思う具合が違うもん。
なるほどね、
うん、
その形だ、形としてね、形としてやれるかどうかって、
う
ん、
そう、
うん、それはあるかもしれないですね。
そうそう、
うん、まあでもさ、それは、
うん、
いいんだよ、歌が好きだからって言うでしょそれは女にモテたいからギター始めたとか言わないですよそれ。
いや、女にモテたいからの方がまだマジですよ。
それはもう売れたギタリストしか言えないもん。
そうそう
売れたギタリストとかが、
うん、
あのギター始めたきっかけは、うん、まあ女の子にモテたくてみたいなのを透かして言うぐらいしかできないから、
まあ、俺の友達の名言ありますけどね、
うん、
プロ目指すって言ってるんですよ当時、大学生だった当時、
うんうん、
もうなんでっていう話で、
うん、
いや、プロでも、プロにでもならないと食っていけないからって。
あ
それ名言やなと思って。
説得力ありますね。
うん、プロにでもならないと食っていけないから仕方なくプロになるっていいなと思って。
なんか
慣れませんでしたけど、その人。
でもなんかちょっと、
捉え方とし
ては、ね、捉え方としてはなんか、
よっぽど正直だと思うんですよ、それは。歌で世界を変えたいとか言うやつより。
歌で世界を、いや、今いるんですかね、歌で世界を変えたい人っていうのは。
まあ、だから、その神話はもうないんでしょうね、おそらく。その、だからさ、
うん、
昔だったらさ、
うん、
例えばブルーハーツが世の中に出てきたっていうのはさ、
うん、
もう見たとき、
うん、
人々が何を感じるかっていうのは、
うん、
もうなんか、何、うまくいかない若者たちがバンドを手にして、
うん、
その熱情を、音にぶつけたら人々を感動させたっていう、全然神話じゃないですか、
うんうんうんうん、
でも実際はそのプロダクションがいて、
うん、
プロデューサーがいて、
うん、
それで、まあ、お金儲けしようという人たちがいて、
うん、
で、広告があって、
うん、
テレビがあってっていう構造の中になってるんだけど、
うん、
それがもうみんな見えてるじゃないですか。それこそ若者が特に、あ、もう大人もともと見えてたと思うんですね、
うん、
中高生がもうそれが見えてるじゃないですか、おそらく。
うん、
中高生がその神話は信じないでしょ。
まあね、
だから要はその俺らの例えば子供の頃ってギリギリプロレスラーって本当に強い伝説があったわけでしょ。
うん、永田がミルコに負ける場ではね。
そうそうそうそう。あの三沢なら全盛期の強豪でも勝てたっていうの
そういう神話がね、
そういう神話があったわけじゃないですか、うん、でもそれは多分今その神話ないんですよ。
うーん、
音楽には。
うん、
音楽ってのはそのまあアイドル、それこそなんかももクロとか AKB みたいにプロモーションの中でやる道具であるか、
うん、
テレビと結びつくか、あるいは昔からのミュージシャンが延々と利権むさぼり食ってるか、
うん、
チャゲアスとか長渕美とかその昔からのあの、まあ、利権むさぼり食ってるみたいな。まあ、昔からのファン、うん、ファンの中で、A ちゃんみたいなもんですよ、
はいはいはい。
昔からのファンの中でやってるみたいな、
はいはい。
っていう文化でしかなくて、要は、自分たち若者が、中高生から見てね、
うん、
自分たち若者が、すごい気の利いたことを言って、熱情をぶつけた音楽を作ったら、人々が感動するっていう構図は嘘だっていうのが分かってるんですよ、多分。僕、それはすごいあると思うよ。
なるほどね。
だから今時の若いバンドの子とか見ると、
うん、
すごいどうやって売ろうかとか、
うん、
どうやってムーブメント起こそうかとかすっごい考えてる。昔の バンドの方がもっとバカだった気がする。
うん、
もうとにかくいいもの作るし、別にメジャーとかデビューとか関係ないし、
うん、
いや、そのライブ見てもらうために頭下げたくないしみたいな、
うん、
中二っぽいことを言ってる人が多かった昔は。
確かにね。
最近の若い人は もっとなんかまともに言ったらまともに考えて
る。それあるかもしれない。だから例えばさ、その売りたい曲をさ、
うん、
昔のさ60年代70、あ、まあ、50年代60年代とかさ、
うん、
そのプロモーターとかがさ、
うん、
ラジオ局行ってさ、
うん、
こう金包ませてさ、
うん、
あのプッシュ、すげえオンエアをプッシュさせるみたいなさ、
うん、
映画とかではあるじゃない、うん、ああいうのはさ多分興味通用しないもんね。
ね、
うん、だからそのもらってかけたとしても、うん、多分
でっていう
でっていう多分聞いてる方、リスナーの方が多分もうその曲を聴かなくなる、
うん、
あの他の曲に変えちゃうぐらいになっちゃうから。
そう、で一言で言うとね、うん、夢がないんですよ音楽に。
あ、
例えば夢があるって何かっていうと今、
うん、
例えばさ、ちょっと前だったら YouTube でなんかちょっとしたなんか動画やったら、あの全世界で2億再生とかになって、あの一躍時の人にみたいな、
うん、 デビューとかね
とかもあったけど、うん、今やそれもその神話ももうなくなってるじゃないですか、
うん、
YouTube でバズるっていうのは仕掛けだっていうのが分かって見えちゃうところもあるじゃないですか、
うんうんうん、
とか、
うん、何に夢があるんだろうね、そのエンターテインメントという
か、
ね、
だからあの新しいものですよ、今までにないような人々の間に広がり方をする何か
漠然としてるね。
いやだから例えばロックとか出てきたりとか、
うん、
漫才ってものが出てきたりとか YouTube ってものが出てきたりとか、
うん、
そういうように何か新しい何か、うん、今まで見ぬ何かがあったら、
うん、
やばいこれこれでやったらなんか三十層からの兄ちゃんが一夜にして1億円稼げるみたいなとか、一夜にして超有名人にみたいな。昔はそこテレビはそうだったわけでしょ、
うん、
でもテレビに今夢なんて何にもないじゃないですか、
うん、
もうテレビの裏側がどう作られてるかもうみんな知ってるわけじゃないですか、
うん、
だって一昔前さ、
ね、
今さ中学生でもさ、
うん、
テレビ番組のさ AD がいて、
うん、
ディレクターがいてプロデューサーがいてとか、
うんうんうん、
でタレントにはメイクさんがいて、
うん、
でタレントには事務所がついてて分かってるじゃん、
うん
うん、一昔前中学生そんなの分かってるやついなかった
よ。
純粋に例えばトンネルズは面白いおじさんたちだから、
うん、
テレビに出れてるみたいな風に思ってたからね。下手したら小学生とかでも気づいてんじゃない今。
なるほどね、うん、まあしかもことさらその事務所のプッシュがあってとかそういうのさえ見れてそうだもんね。
そうそうそうそう、
うん、まあもちろん実力で上がる人もいるとはいえ、
うん、
そういう絵すらも見えそうですよね。
そうまあ結局ネットなんでしょうね。ネットがあるから大人の知識が子供に降りてきやすいんですよ。
うーん、
それは大人の世界の話だったのが、
うん、
子供の世界に降りてくると夢がなくなると。
夢なんなんですかね、この最近の夢っつうもん。
タンクトップ TV じゃないですか。
タンクトップ TV
タンクトップ TV を作ってね、
あ
時とフレディを言うように
フレディを来た、テレビ、YouTube、時とフレディ、
そうそうそう、
時代がついに
時とフレディのフォロワーができるぐらいね。
あ
ひょっとして T シャツ、うん、一丁で、
うん、
面白い T シャツ一丁でひげ生やして、うん、変な踊りしたら面白いんじゃないかってムーブメントが起きるかもね。第2第3時とフレディが起きるでこれは時とフレディの2万センチだって言って議論が起きるぐらい
そもそも時とフレディがついてる人で俺が2万センチだっつうね話なんですけど、まあまあまあ
フレディついてる人でも多分もう5万センチぐらい
結構いますよね、
結構いるね
芸人さんでもなんか滑りマーキュリーっていうのがいますからね結構似せてきてるなっていう人がいましたけど俺ただヒゲが生えてるだけっていうのだけなんですが、まあまあまあチャンスをね見つけてこう、うん、行くしかないですよね、うん、僕の場合は、
まあ、まあねフェスで話まとめますけどフェス自体楽しかったです
フェスね、
うん
うん、
まああの日のフェスのハイライトは、
うん、
40ぐらいのおじいさんが乳幼児でしたね乳幼児を高い高いって言ったらボソってジップロックの中にあれなんか葉巻みたいなのが20本ぐらい入ってるあれなんかビディっていう渋谷で売ってるタバコとすごい似てるけど、
うん、
あのタバコだったら別にジップロックに入れないよねみたいな
で、まあ、子供血のみごでしたね。
そう血のみご高い高いしたら、うん、おっさんの腹からボトってそのジップロックが降りてくる落ちてくるっていうね、うん、あれがハイライトでした、う
ん、果たしてそれは何だったのか
何だったのか、うん、僕らねよくわからないことですけど、
ね、リスナークイズ
リスナークイズわかる人はぜひおはがきみたいな
はい、正解者にはね僕らのサインを
い
やでもねあれはまあ、
はい、
何かは分からないです
から何かは分からないですけど、
うん、
まあ多分なんか手製の手巻きタバコです
でしょうね。雨も降ってたし
そうだ、
ね、
雨が降って
濡れないように
と思ってお弁当を作ってくる的な感じでね、
うん、そうそうそう
で入れてジップロックに入れてたのが、
うん、
それは、まあ、ちょっとカバンに入れたけばいいんだけど、まあ、ちょっとなんかの機械に腹に入れといたんで
しょ濡れないように
ね濡れないようにそれは高い高いしたらボトって落ちちゃうおっさん慌てて子供を地面に置くっていうあれ面白かったあれハイライトでしたね本当
まあ子供とどっちが大事なのか
そういう感じはいじゃあ、ゆうじ
はい
お送りしましたのはプレゼント
C30 の
年間50人ダイエットでした
イエイ